こんにちは、荒川恭慶です。裏では大変にお世話になりまして、
はい、よろしくお願いいたします。
リスナーの方いかがですか、ね、今の声これは、はい、いつも恭慶さんの番組が始まるときに、はい、こんにちは荒川恭慶ですというふうにこの番組は始まります、
はい、
最初からですか。
は
この番組始まってから ずっとですか。途中からこうなったんですか。こ
ういや、うん、もうずっとです。
ずっと、
はいはい、
何十年、
24年ですね。丸
24年、
はい、
それを今日文化放送で始めて、
はいはいはい、もう、ね、誰もがこの声を聞いてですね、リスナーの方はとっても感無量だと思いますけども。
いやそうですね、他の局から、うん、このようにしてご挨拶をさせていただくっていうのはもう考えてもいませんでしたからね。
そうですか。まあね、 TBS でね、うん、ずっと視聴率もたくさん、ね、うん、お取りになって長い間続いている番組が終わってしまいました。あれですね、いろんな方が終わったことに対してコメントをなさってます。サルガン席の有吉、
はい、
俺はこれから夕方何を聞いたらいいんだろう。レイキャッチロスです。やっぱり川柳こっちで受け継ごうかな。やっぱり荒川恭慶レイキャッチ、魂を継いでいかないといけないからね。
うーん、
あの有吉がですよ。有吉はあれですね、仕事が 7,8 年なかったんですよね、はい、猿岩石が終わって、まあほとんど仕事がない時、
うん、
テレビで芸人見るのは尺に触るから、
はい、
ね、このラジオ、うん、を聞いて夕方の時間をどうにかやり過ごしたらしいです。
うーん、ありがとうございます。本当に無駄な時間にならなきゃよかった。
他の方もおっしゃってます。リスナーの方ですか。これは恭慶さんには東日本大震災以来ずっと石巻を取材していただいた、8年間ずっと片桐千秋さんは岩沼市でボランティア活動を継続されている、時に現地、時にはスタジオに招いていただき声を発信する機会を与えていただきありがとうございました。番組の皆様に感謝しかありませんという声をツイートされています。
はい、ありがとうございます。
なんで終わっちゃうんですか。
は
いや、なんで終わっちゃうんですか。
いや、それはぜひ私も聞きたいところなんですけれども、いまだによく分かっておりません。
そうですか。
大竹さん、うん、テレ屋さんだから、うん、あんまりねおっしゃらないかもしれませんけど、荒川さんには直接、うん、もうずいぶん前から、うん、荒川さんのお話しされてらして、
はあ、
本当にこの方はファンでいらっしゃいます。
そうだったんですか。
はい、はいっていうのも変ですけど、はいっていうのも変ですけども、
それは本当に、
まあ、ラジオに数々のね、いい番組はたくさんあると思いますけども、まあ、私はよく聞かせていただいているのは TBS は恭慶さんの番組と荻上チキさんの番組は本当によく聞かせていて、ちょうどこれ終わるとね、帰りとか他の車に行くときラジオがね車で、はい、そうすると宮台真司さんが吠えてたり、毎日新聞の方が川柳をやっていたり、
あ、はいはい、
青木さんがとっても理知的なコメントを、恭慶さんは知らないことは知らないと、
はい、
そこまで言うのかと、ね、時にはなんていうんですか、なんていうんですか、このコメンテーターの方をいさめながら、
うん、
そんなことはないでしょうみたいなことを言いつつ番組に参加していらっしゃいますが、どんなふうにしてその今の形をお気づきになったんですか。
いや、なんかそんな多め言葉いただくと、うんうんうん、こちらの方が混乱してしまいます、うん、今日暑いですね、うん、
でも
相当暑いですね。
でもスマホとかもね、そういうのも長い間お使いになれなかったり、嫌だったりというお話もラジオでなさってましたし、
そうですね、あまり周りに影響されないように僕は、そうしたスマホであるとか、それから番組へのいろんなメッセージであるとかっていうのは、極力避けておりました。
あ、そうなんですか。
ものすごい気が小さいもんですから影響を受けるんですね。あ、そういう考え受け止め方されたとしたらそれは本意じゃないなっていうのもありまして、そうするとこう引いてもうずっと引きずっちゃうんですよ。だからなるべく距離を置くようにしようと、ましてそこに僕が書き込むなんていうことをしない。どんだけ火がつくか。
川柳の時だけは意思表示をなさるじゃないですか私はこれだと思いますっていう。
あれは番組の中でね、はい、点数はつけるんですけど、はい、ほとんど10点満点は、これは10点満点をつけるほど僕にその咀嚼力あるかっていうことを、
まあね、毎日新聞の方がいらっしゃるから、まあ、失礼だけどそっちの番組が終わったんで川柳は俺も受け付けようかなとか思ってるんですけど、ただこっちには、ま
あ、
この間冗談で川柳一回ね、川柳でも一日だけでもやろうかってすごかったんですよ、それでその中にはですね、荒川京慶デイキャッチのファンとおぼしきおぼしき方のこうなんかこう川柳も入っていたように、ただこっちにはもう僕も額がないんで、なんかこうちょっとね、分かる方がいらっしゃらないとあの番がその川柳はできないなと思って、まあちょっとそこまで いけてないんですけども、誰かなんかね、あの毎日新聞の方暇になりました？
いや時間あると思いますよ。
それはちょっといかがなもの
かと。多分近藤さんもお待ちになってると思いますよ。
番組は全部でどのくらい続いたんですか？
デイキャッチは1995年からですから24年ですね。
全6250回放送されてます。これ当初から、数字が良かったとか、そういうわけではなかったと
思います。もう数字が安定してきたのはこの10年ぐらいですかね。最初の頃はもう全く勝てなくて、もう終わるんじゃないかっていうのは何度ありましたかね、危機が。
そうだったんですか。
最初30分番組で、スタートしたんですけど、なかなか
最初30分だったんですか。
その中で、今のような川柳こそなかったんですけれども、時事ネタ、あるいはその一日の出来事っていうのはコンパクトにまとめて、コメンテーターの方に軽くお話を頂戴する、原型はそれなんですけど、その30分がとてもとてももう他局に勝てなくてそうですね、もうこれで終わりだろうということ何度もありましたですね。
あ、そうだったんだ。
何がきっかけで、何かここごろ、何か番組に対するお気持ちとか変わっていらしたんですか。
いや、僕というよりも、やっぱり当時のプロデューサーであったり、それから番組制作のディレクター連中が、もう相当研究し作り込んで、それでともかくその日のことを誰に伝えるかということの誰というのをつかみきれないでいたところがあるんですね。でそれが、あ、こういう方々に向けて放送するんだということが分かったのが、ご家庭で、その夕食の準備されている奥様方、あるいは商店街の皆さん方、そして夜の お店の準備をしている方、あるいはお化粧直しで、方、
そう、あのホステスの方は夕方出勤ですからね。
そうなんです。そういう方々が化粧をしながら聞けるということで、なるほど、そういう方々に向けての番組ということだとすれば、他はもう削ろうと、
はい、
他の方には向けないっていうことで、ターゲットをグッとは僕の中で絞り切れたっていうのが大きいですね。
あのニュースのランキングを冒頭で、ね、あのやっていらっしゃいますが、あの最初はランキングもなかったらしいですね。
そうですそうです、あのただそこにある今日の出来事っていうのを、アトランダムにこうピックアップしてただ乗っけていた、紹介していた、これじゃつまんない、どう引っ張り込もうかっていうんで、それで、バイトの子たちに外に出て行って、そのアンケート用紙10項目をニュースこれは作り上げて、それでその関心順に発表していくっていう形を作ったんですね。
その機動力が羨ましくてね、最初聞いて、今日京慶さんがね、京慶さんが なんとかで、798人の方に意見を伺いました、そんなに調べてるんだ、
確かに
今日は千何人の方にお話を伺いましたって冒頭で言うでしょ、いやすごいなと思って、それで皆さんの知りたいことをリサーチしてランキングにすると、それは誰だって聞きますよ
そうです ね、
そのランキングがあったらこう うちらあれですもん、だいたい3人ぐらいしか聞かないですからね。
あ、いやあと
ね、機動力の面からね、
ネットでも、
あ、ネットでも、
だいたい日に1000通近く来ますんで、でそれと外に出ての3カ所のアンケートと合わせてのランキングなんですね、数字。
あ、そうですか、
ネットでもたくさん入ってきます、
首藤さんネットだって、ね、もういいところはどんどん取り入れないとね。そうか、そういうのは、いや人数がねここでアンケートを取りにね行けるような人数、うちにはもうこの見ての通り人数が少ないですから、もうとっても少ない中でやってるんで、機動力にとって欠けるなって思いながらもね、いつもやってるんですけども、
いやネットの方が全体的に多いですね、
そうですか、
全部で、まあ例えば、1000通ぐらい、1000人ぐらいの、反応があるとすると、7割方ネットですね、あとの3割、まあざっと、100人、そうですね、100人ぐらいは外ですけど、
でもその、ね、同じ都内でもその3カ所、地域によってニュースが、こういうニュースが、ね、新橋だと1位だけど、吉祥寺だと8位だったりとか、
それが面白いんですよね、
地域によってだいぶ違うんですね、
やっぱり新橋って言ってサラリーマンの方が、
多いですね、
多いですから、その反応が非常に強かったり、渋谷だったり、吉祥寺だったりっていうのはやっぱり違うんですね、微妙に、これが面白いですね。
まあ、そこまで練り上げてきてね、大変視聴率って、でも始まった当初はよく分からずに、しかも、まあ、他局の人からあの番組はなんかよく分かってないみたいな悪口を他局で言われたり、
そうそう、だから、例えば、これまで、TBS の大きな看板だった、その番組をやめて、それから子ども電話相談室などという子ども向けのもやめて、で全く違う方向を出していたにもかかわらず結果が出ない、でそりゃそうだろう、夕方っていうものはそんな情報番組なんかやってる場合じゃないっていうのは笑われましたから、他局の某人に
それは
そうですか、
あのお笑いを中心の、
そうですか、荒川京家さんはこう本当にあのなんかリベラルで、こう怒りとかは、まあ、番組の中ではめったにこう表現なさいませんよね。
そうですね、
その時もそんなには怒らない
、いやもう表には出しませんがもう腹渡りにひっくり返る、
まあ、でもそれはね、
それは悔しい声でしたね、オンエアで言われましたから、
あ、そうなの、
はい、
あ、そう、 まあ、分かりません、誰だか分かりませんけど、
はい、
あ
の関西弁の方です
ね、まあ、分かりました、誰だか分かりませんけど、はい、でも逆にそれは、はい、京介さんにとっていいバネに
そうですね
なったですね、
なりましたね、うん、
あのね俺もよく思うんだけど、あのこれはあの上岡龍太郎さんなんかとね、はい、なんかこうよく言うんだけど、悪口は言っちゃダメだと、うん、芸人に、ね、あのとかタレントに言うと、はい、そいつ本当に頑張って出てくるからって
悔しくて
悔しくてそいつ夜も眠れないで過ごすから悔しいからって、荒川さんはその言われた悪口をやっぱしね、もう本当に思ったんだね、負けて、まあ、こんなやつ追わないの、
こんな今も分かりますもんね、
こんな人に、ね、言われてなるものかっていうのは表には出さないけど、うん、やっぱ心の中ではね、うん、それはね、でもあの上岡龍太郎さんがあのキッチュが出だしの頃に喧嘩して、はい、ラジオでボロクソに言ったんですよ、上岡さんに。俺言っちゃダメだって言ったんですよ、上岡さんに、うん、絶対出てくるから。
そして出てきた、
案の定出てきたから
そうか、じゃあ嫌いだったら何にも、うん、あの言わないのが一番いいんですかね。
まあね、あのね、本当の、まあ、お笑い芸人殺すに刃物は入れられると、ね、本当雨が3日も降ればいい、その後にこう笑ってやったら相手は潰れると。
お、うんうん、笑ってやっちゃうの、うん、
褒めたら潰れると。だからもうあんたおもろいなってね、いうことがあれらしいよ。
恐ろしい、
うん、まあ俺は素直、俺もなんか京介さんと同じと、ね、分かんないけど俺も素直だから、あつまんないつまんないなって言っちゃう時があるし、うん、
あのそうか、じゃあ最近、うんうん、褒められてきたのかな。
いや褒められまあね、僕らもう
潰されちゃったの、
まあ、京介さんちょっと上だから、まあそういう声が周りに必然的に多くなりますよね、うん、だから余計にね、もう一回聞きますけど、はい、なんで終わっちゃうんですか。
なんで終わったんですか ね、
まあ、僕は語れないとも思いますしね、ありますけども、またでもこう、
いろんな声は、うんうんうん、まあ聞こえてくるんですけど、うん、はい、どれが本当なのかっていうのは、うん、僕自身がよく分かってないんですよね。
そうですか、
そういうもんなんだ。
でも、はい、どっかの局でまたお始めになるとか、うん、そういうお気持ちはいかがですか。
はあ、うん、いやだけどそれにはちょっと色がつきすぎましたからね。だから少し抜いた方がいいんじゃないでしょうか。
いや
うん、
そうですか、
まあ、なんかそんな気がしますけどね。
なんかやってみたい番組とかないんです。
やってみたい番組、うんうん、考えてみます今もうちょっといろいろと、うんうん、オーバーホールしてるところですので。
そうですね、まあ終わって間もないですから、はい、まあ、正直ちょっと
そうですね、
ね、ゆっくりしたいんじゃないかなと、
そんな気分でいます。ちょっと旅もしたいですし、うん、行きたいところもありますし、うんうん、ちょっとそちらの方で、はい、時間が、うん、作れればなと思ってますけどね。
国内ですか、ま
あ
国内で
京介さんがやってる時間帯は、まあ、僕も含めてですけども、この10年は本当にもう世界は
そうでしたね。
日本は震災も機にいろんなことがありましたよね。うーん、ラジオは、まあ、テレビとちょっと違ってるところがありますね。京介さんはどんなお気持ちでこうラジオに向き合っていらしたんですか。
うん、僕は、うん、ともかく、うん、ジャーナリストでもありませんし、うん、叩き上げの記者でもありませんので、はい、一リスナーとしての立ち位置で、うん、うん、物事を、まあ、見ていこう、うん、つまり、うん、きちっと聞いておこう、うん、で僕の仕事はその中からどういう質問をしたらいいのかという質問探しをやってきたっていうのがこの24年。答えに間違いがあってもいいだろうけど、質問を間違っちゃいけないんじゃないかと思っていたんですよ。
ああ、
よく間違えるんだ俺質問。
質問って難しいですよね。
質問難しいよね。
だから、
うん、答えは間違うことはあるけども質問は間違えない。
間違えないようにしよう、きちっと質問しておかないと、その答えっていうものが出てこないだろうというのがあるんで、だから物事をそのこう研究しようとか、もう叩き込んで頭にそのこう刻み込んでおこうとかっていう、その作業っていうのはとっても今からじゃ間に合わないので、だからその中からわからないということを、つまりリスナーの皆さんと一緒のところから目線でもってぶつけていくっていうことを代わりに僕があのさせていただいてるっていう発想に置き換えたんですね。そうすると無理がない、わからないものはわからない、だからそんな稚拙なこともお前さん平気で質問するのかいということが、それは知っている人 の、あの発言なんですよね、でも知らないものは知らないんだから、なんで聞いちゃいけないのっていう、つまり、そこまで 僕自身、あの何のてらいもなく疑問は疑問として、置くようにしました。
あんまり知ったかぶりしないで、
知ったかぶりしないで、
俺なんかもあれでもともとの知識が少ないもんだから知ったかぶりしようがなくて、本当にもう貧しい質問をよくしちゃうんですけども、まあそれはまあちょっと私も肝に銘じて、あの質問を間違えないっていうことは、これまあ随分僕遅いですけども、これからあとあのやっていきたいと思いますね。
はい、質問間違えない、ね、リスナーの皆さんもきっと普段の生活でもいっぱいそう思わされるところあると思う。
なかなか京慶さんはおっしゃってるんですけども、どうにもテレビっていうのは嘘をついてるようで、作り笑顔を浮かべて自分を偽善化しているような気がすると、なんかテレビにはそういう違和感をちょっとお持ちになってる、
どうしても作り笑顔が、やっぱりこれ修正なんですかね、カメラ向けられるとどうしても僕ピースサインしたくなるんですよ。
まあね、まあこう長い間培ってきたものがありますからね、
どうもね、ダメなんですね、作るんですね、
いやそういうとこは誰でもあるよね、
表情だけじゃなくて、
ラジオだとそれがやっぱり
ないですね、
スッとこうなくなって、
なくなりますね、
まあ、自分に素直になれるというか、
なぜか、非常にそのプレッシャーはないですね。
冒頭でお話ししたことにつながるかもしれませんけども、一つだけやっぱり京慶さん思っていらっしゃることがあって、それは東京の文化が関西に押されていると。例えばめっちゃっていうような言葉がね、よく使われてますけども、大嫌いですか？
いや、まあ言葉って時代とともに作られていくんでしょうから、それはそれとしてまあ受け止めてはいるんですが、ただその昔は何かっていうと、若い子超なんとかって言ってましたでしょ、それ以外はめっちゃに変わっていっただけで、
なるほど、
まあそれはいいかとは思っているんですが、だけどそれがなぜめっちゃなんだと。それでそのめっちゃっていうのがもう今、テレビにお出になってるタレントさんたちも含めて、もうめっちゃ多いんですよ。
確かに、ね、
もうこれもう関西弁の塊みたいな言葉ですもんね。
そう、だからね、それでめっちゃもうそうなんですけれども、それと同時にさまざまな言葉の中に、そのめっちゃとすごいだけで終わらしちゃっているところがあって、
あとやばいとね、
そう、何がすごいのか、どうめっちゃなのかっていうのは
ちゃんと言えと。
でもそうだな、若い子の作文とかすごかったですみたいなの多いですもんね。
それが若い人だけじゃもうなくなってきてるからね、もう結構いい年までそんな言葉使い始めてますから。しかもそれが、まあ、あの東京にいるとやっぱり関西に押されてる感じっていうのは、どうにもこう、なんか心のなんか持って行き場がない感じっていうのは、
江戸のご出身の大竹さん、気になりません、その関西の何か言葉一つ一つにちょっと押されてるなっ
思ってます、思いっきりそれは思ってます、
はい、
なんとかそれは、
う
ん、食い止めていただきたい。
いや本当に
巻きが入ってます。
まだまだガンガン伺いたいことはいっぱいありますが、お時間来ちゃいました、はい、ありがとうございました、はい、ゲストは荒川恭慶さんでした。
どうも、
これに懲りずにまたお越しください、
ね、ぜひぜひ。
お待ちしております。
どうもお邪魔いたしました。ありがとうございます。